皆さんこんにちは、芦屋市議会議員の高岡智子です。今日は、先日閉会を迎えた6月28日の本会議について一部ちょっとお伝えしたいと思います。その中でですね、第21号というのがありまして、この議案21号が何だったかというと、議員提出議案でした。内容は伊藤市長に対する問責決議という題名で、3名の議員提出者がいまして、その方から出てきた議案でした。で、これを賛否を問いたわけなんですけれども、先に結果をお伝えしておきますと、採決の結果、賛成と反対が10対10で分かれまして、こういうのを可否同数って言うんですけどね、この場合議長の採決で判断されていくというわけで、で、議長判断は、まあ、賛成の説明のなかったんですけど、まあ、即決で可決で、こんなにね意見が割れるってことは相当中身が複雑だったっていうことだと理解していただきたいんですけれども、10対11ということで可決が決まりました。私は反対とこの議案に対してはさせていただきました。なぜ私が反対だったかっていうのは、まあ、後ほどお伝えさせていただきますね。ではその前に、問責決議とは何ぞやということで、皆さんと一緒に地方自治法を勉強していきたいと思います。問責決議読みますね。首長や議員の不適当な発言や言動に対し、ふさわしくない、責任を問う必要があると議会が判断した場合に提出される。過半数で可決されるが法的拘束力はないっていうことなんですよね。で、法的拘束力っていうのは何かっていうと、例えば必ず守らなければいけない行動ですよね。ここに地方自治法で規定されている不信任決議っていうのがあるんですけども、その不信任決議の場合はどうなるかっていうと、可決には議員の3分の2以上が出席するという条件があって、その4分の3以上の賛成が必要。可決されれば市長は10日以内に辞職するか議会を解散しなければならないっていうことらしいです。で、今回の問責決議はそういう法的拘束力っていうのは、まあ、義務的なものはないんですが、要するに議員から市長に対して反省してくださいっていうようなことがあって、それを勧告したということと理解したらいいかなと思ってるんですけどね。で、不信任決議の場合なんですけれども、これは完全に議員から市長に対して信頼できないからもうやめてくださいっていう、いわばまあクレームみたいなものになるんでしょうか。今回のこの問責決議っていうのは議員から市長に対して出てきたものなんですけれども、この問責決議っていうのは当然議員に対しても出されるもので、議員間の間でも出されることがあるようです。この問責決議を出されたのは3名の提出者の議員さんでした。主にメンバーは議会運営委員会の代表者の3名でしたね。で、そこからまあこういうものを出そうという話になったようです。経緯はそんな感じらしいんですが、で、この内容なんですけれども、中身は争点となっているものですね。芦屋市の幹部職員によるパワーハラスメントの問題について、その後の、市長の対応についてなどを、問題とされたということで、本来ならここで伊藤市長に対する問責決議というのをもう読み上げないといけないのかもしれないんですが、いや、正直あんまり読みたくないんですよね。私自身こんなこと思ってないんですよ。だから、まあ、声に出して言うのもちょっとなんか抵抗あるなっていうことなので、この詳しい内容に関してはホームページの方で検索ワードを言っていきますね。まずトップから入りまして、市政、市議会で、まださらに進んで議案と議決結果で、進んで議員提出議案で、さらに進んで議員提出議案の審議結果、令和1年 から4年度っていうのがありますので、その中に議案がいくつか載ってますよね。で、添付されている資料もあります。で、それで言うと、まあ、今回の議案は一番下の方にあります。第21号議案ということで添付資料がありますので、こちらをご確認ください。そもそもこの内容なんですけれど、第三者調査委員会っていうのを行いまして、でこのハラスメント問題について調査をしてくれてたわけなんですが、その報告にはこの個別事案とか特にね、政治利用にもうこの結果を使わないでくださいっていうようなことを強く要望されてたわけなんです。でもこの内容を見ると、どうしてもそのこの問責決議を出すこと自体が政治利用をしているように私は感じ取れました。それが懸念する一点でもあります。でさらにですね、この内容の中に判断できない主観が多いっていうことなんですよね。それじゃあどこまで行っても誰が判断するのっていう話になってくる。っていうのも、今回の件でパワーハラスメント問題について今後トップとしての責任を果たしていくということで、市長は反省の色を見せられていたんですよね、ずっと。で前回の時は給料の削減案っていうのも出されて、でそれがまあ否決してしまったので、今回は金額っていうわけではありませんが、1ヶ月分の 100% の金額の給料削減議案っていうのを出されまして、市長と副市長は、まあ、この案が通ったということなので、これで一旦懲罰を受けたっていうことなんですが、その後に出てきたのがこの問責決議だったわけなんですね。でこの問責決議っていうのは、要はさっき言ってたように反省の色が見られないので強く反省してくださいっていうような通告だと思うんですが、これね、もうこの段階で市長は反省の色を見せていますし、これからトップとしての責任を果たしていきます、もう二度とこういうようなことが起こらないように努めてまいりますまで言っているのに、これって反省じゃないんですかね。でそれに対してまだ反省の色が足らないんじゃないか、いやこれからもっと反省してもらうためにこれを出すんだみたいなね、そんなこと議員が言わなくても、もう自ら行動に移されているところに追い打ちをかけるように、こういう文章を後出しみたいな感じで出すのっていうのはどうなのかなっていうのが一つあります。で中で、すごく気になった文章っていうのが、市長が先頭に立つには組織の長として危機管理能力の欠如並びに著しく人権意識が欠如しているため不適任であると考える。もうこの時点でもうかなりこの文章を見ただけで市民の方は、え市長何やったん、すごいなんかこう加害者的というかね、そういう風なところまで、まあ、想像が至ると私は思うんですよ。それで最も気になったのがこの最後の文なんですけど、市長としての資質に問題があると考え猛省するべきことを勧告する、このように締めくくられています。ん？ちょっと待ってってちょっとなったわけなんですよね、私ここで。で、まあ、言葉遊びじゃないんですけど、一つちょっと気になる言葉が出てくると、まあ、すぐに検索したりとか意味を調べる癖がついてまして、でこの資質という言葉がちょっと引っかかってね、でもう一度検索してみたわけなんです。で皆さん、資質と能力の違いってわかりますか？資質っていうのはその人が生まれつき備えているもの、物事をこなす、まあ、性質や才能、まあ、天性からあるものってことでしょうね。で能力っていうのは環境や教育などによってその人の中に形成される物事の成し遂げる性質のことです。その地位になってから生まれるものですよね。で要するに資質は先天的な性質、能力は後天的な性質と覚えているといいみたいなんですが、で今回はこの資質に問題があるってことなんですよね。 で、私質疑の中で聞いてみたんです。この資質に問題があるということは、市長に資質がないということを問題とされているのですか。で、答弁者はその通りですというようなことを言っていたわけなんですけど、例えばね、資質を向上するためにとかっていうのは、まあ、天性のもの、生まれ持ったものを備えているけれども、さらにそれを向上させましょうみたいなことなんですよ。まあ、そういった文章の中でも引っかかる部分がいっぱいありましたので、このあと本会議で質疑が行われたので、私もそのあたりを質問させていただきました。質問者はね、6人いたんですけど、まあ1人、3回までリターンで質疑ができるということで、で、なんとなくなんですけど、矛盾点っていうのは全員共通していたイメージですね。で、中身の、まあ、答弁なんですけど、どうもその噛み合っていないというか、質問者が質問したことに対してこう的を得ていないというか、ちょっと矛盾点を感じるような回答しか返ってこないんですよね。で、結局双方がもうこれ以上質問しても噛み合わないなみたいなこう雰囲気で質問を終えるというような、そんな印象を私は受けました。で、この後討論になるんですけれども、反対賛成とこう続くわけなんですよね。で、最終的に賛否は10名と10名、賛成10名反対10名と分かれました。で、この後議長を採決になるんですけど、議長っていうのは、まあ、会派構成をされている議員さんでもありますけど、その前に議長になったからには公平な立場で見なくてはいけないというこう立場に変わっちゃうんですよね。一般的に言うと、教えていただいたんですが、現状維持の原則っていうのがあって、議長決裁は消極的、現状維持なのが基本だそうです。で、今回のように反対が、まあ、半分っていうような状況だと、これって消極的になりますよね。こういった場合は議長は否決しておく、で、再度審議の機会を与えるっていうような現状打破の責任を公平の立場であるべきの議長は負わなければいけないっていうことが前提なんですよ。なので、今回はね、その逆で、まあ早くこれを可決しましょうっていうような判断だったわけなんですよ。で、その場合もですよ、議長は必ずそのそれ相応の説明っていうのが必要なんではないのかなと思うんですけど、まあ、そういうこともなく即決で、まあ、賛成で可決ってなったわけなんですね。だから、どういうお考えなのか少しちょっと聞きたかったなっていうのは、全体としてあるかと思います。私は、提出者に対して4つの質疑をさせてもらったんですけど、その内容はここで言うと長くなるので、インターネット中継の録画を見ていただければなと思っています。で、その中で質疑、答弁、どんなやり取りがあったのか、他の議員さんの思いとか、そういったものも皆さんに伝わるかと思いますので、質疑、答弁、討論、これをもしご興味ありましたら見ていただきたいと思います。芦屋市のホームページの市議会の中に議会中継っていうのがありますので、令和3年6月28日の本会議というところを開いていただきますと、この模様がご覧になることができます。ぜひ市民の皆さんには、こういったですね、市政や議会で何が起こっているのかっていうのをしっかりと知っていただきたい。そして正しい判断をして私たちに逆に伝えてほしいんですよね。で、その意見を聞いて、またそこから正しい判断をしていけるようになりたいと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。そして、このもこもこ通信ラジオの中でもですね、質問の時間っていうのも作りましたので、その中でも、まあ、芦屋市の今起こっている こととか、そういったことを何でもいいので質問を受け付けたいなと思います。ぜひそちらもよかったら参加してみてください。ライブ配信なのでね、その都度そのコメントをいただいて私がお答えするというようなスタイルでやらせてもらっています。ではこの辺で終えたいと思います。皆さん、良い一日をお過ごしください。